聖書を拝読いたします。今日与えられました聖書の箇所はヨシュア記第6章22節から25節までです。私は新改訳で拝読いたします。新改訳では旧約聖書の345ページを開きください。それでは拝読いたします。ヨシュア記第6章22節から25節まで。ヨシアはこの地を偵察した二人の者に言った。あなた方があの遊女に誓った通り、あの女の家に行って、その女とその女に属するすべてのものを連れ出しなさい。石膏になったその若者たちは行って、ラハブとその父、母、兄弟、その他彼女に属するすべてのものを連れ出し、また彼女の親族を皆連れ出して、イスラエルの宿営の外に留めておいた。彼らは町とその中のすべてのものを火で焼いた。ただ銀、金、および青銅の器、鉄の器は主の宮の宝物蔵に納めた。しかし遊女ラハブとその父の家族と彼女に属するすべてのものとはヨシアが生かしておいたので、ラハブはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。これはヨシアがエリコを偵察させるために使わした使者たちをラハブがかくまったからである。それではラハブ信仰の勇者ハチシと題して中尾牧師に説教を取り継いでいただきます。
この夏のシリーズ信仰の勇者、今日は最終回になりました。ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ヨシュア、すべて男性を取り上げてまいりましたので、最後には女性をと思いまして、今朝はラハブを取り上げることにいたしました。ラハブの名前が最初に出てくるのはヨシュア記の第2章ですね。イスラエルがまだヨルダン川を渡る前のことがそこには書いてあります。ヨシアはヨルダン川を渡る前に二人のスパイをカナンの地に送り込みました。エリコの町とカナンの様子を探らせるためでありました。二人のスパイはまずエリコの町に行きまして、そしてラハブの家に入り込むわけであります。で、古代のエリコの町は3ヘクタールの広さがありました。そしてそのすべてが高さ10メートルもある城壁で取り囲まれていたのです。その城壁は二重になっておりまして、外側の城壁の厚さが幅2メートル、内側の厚さは4メートルもありました。で、両方の壁の間隔が5メートルございまして、その間に木を渡して、家を建てます。その家によって外側の壁と内側の壁が連結されていた、まあ、そういう構造になっておりました。で、ラハブの家が城壁の中に立て込まれていたと聖書は書いていますけれども、それはそういうふうに内側の城壁と外側の城壁をまたぐような形でラハブの家があったという意味です。で、二人のスパイは警備が厳しい、城門を避けまして、なんとか町に入り込もうとして城壁の上に建てられたラハブの家を選んだわけであります。で、ラハブの家のこと以外にも聖書に書かれていることが歴史の事実であることが考古学の調査によっていろいろとわかるようになってまいりました。英国考古学研究所のガース・タング博士が1929年から1936年にかけてエリコの町を発掘したのですけれども、その時の発掘によってエリコの町の城壁が内側から外側に向かって崩れているということを見出しております。もしイスラエルが攻めてきて外側から城壁をこうどんどん叩いて壊したとしたら、それは外から内側に向かって倒れているはずですね。ところが逆に内側から外側に向けて倒れているんです。聖書がその城壁が内側から大きな力で崩れた、そう言っているのと一致するわけです。またエリコの町には一面に焼けくずの堆積層がありました。 で、その下には白い灰が積もっていたと言われています。で、それをさらに掘り進んでいきますと、多量の小麦、大麦、ナツメヤシの実、それからレンズ豆などが一つも手付かずのまま強力な火力で炭化しているのが、炭のようになっているのが見つかったのです。これはヨシアがエリコの町からの略奪を禁じまして、町のすべてを火で焼いた聖書が言っているのと一致しておりますね。で、さてこのラハブですが、ラハブは遊女であったと聖書に記されています。当時のカナンの町、主な町にはそれぞれに自分たちの神々を祀る神殿があったわけです。で、それらの神殿には神殿娼婦と言われる人たちがおりました。ラハブはその一人であったと思われます。で、ヨシュアから使わされたスパイは、神殿娼婦の家であれば外部の人間が潜り込んでも割と安全だろう、そう考えましてラハブの家に行ったわけであります。ところがイスラエルのスパイが町に入り込んだという情報はすぐにエリコの王様の知るところとなりました。エリコの王様はラハブのところに、おそらくは自分の王様の親衛隊でしょうね、軍隊をやりまして、すぐスパイを引き出せ、かくまったりするとためにならんぞ、とこう言わせるわけであります。しかしラハブはこのスパイを逃がしてやります。そして王様が派遣した軍隊であっても恐れることなく、彼らをかくまったのであります。カナン人であったラハブがイスラエル人のスパイ、いわば敵のスパイをかくまう、こういう大胆なことを彼女はなぜできたのでしょうか。何の後ろ盾もない彼女が王様の軍隊をも恐れなかったのはなぜだったのでしょうか。新約聖書はその答えをこう言っています。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。信仰によってというのですね。ヨシュア記の物語はどこを読みましてもそれぞれハラハラドキドキの、まるでこう、映画を見ているような、戦争のストーリーなんですけれども、これをよく読んでいきますと、その背後に一人一人の信仰が描かれているということがわかります。ラハブの大胆な行動、勇気のいる行動、それは信仰から出たものですが、その源となった信仰、ラハブの持っていた信仰とはどんな信仰だったのか、もう少し詳しく見ておきましょう。第一に、ラハブの信仰は誠の神様に対する信仰でありました。ラハブは、主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。そう言ったのですけれども、ラハブがここで使った主がというこの主という言葉は、神様のいわばパーソナルネームであります、ヤーウェというお名前を使っていますね。ラハブはカナンの神々に仕えるその神殿娼婦でありました。自分の宗教を持っている人でありましたが、神様がイスラエルになさったことを、その様々な力ある出来事を聞いたときに、イスラエルの神こそ真の神であるということを信じるようになったわけであります。普通自分の宗教を持っている人はイエス様を、また聖書の神様を信じる信仰を持ちにくいものだと考えられていますけれども、必ずしもそうとは言えないようであります。私は東京の教会でしばらく奉仕をしておりましたときに、その以前にテキサスで知り合った方のお父様にお会いしました。私たちは練馬にいたんですけれども、練馬の桜台というところに、彼は住んでおりまして、近くだからというので教会を訪ねてくださったんですね。で、実はこの方は元 神官、看護師さんだったんです。でも娘さんの熱心な伝道によってイエス様を信じる、その信仰を持ったんです。で、この方はですね、神社のことは何もかも知っていた。知っていたからこそ、そこに誠の神はいないということはよくわかっていた。だから娘から聖書のことを聞いたときに、イエス・キリストのことを聞いたときに、その信仰をよく理解することができ、すぐ信じることができたっていうんです。私たちが考えるのとまるで逆のような気がいたしますね。で、彼は信仰を持つのに妨げになったのは自分が神主であるというその立場だけだったと、そう言っておりました。皆さんがよくご存知の堀越信次先生のお父様も神官でありましたが、後にクリスチャンになっております。また、僧侶からお坊さんからクリスチャンになった方、またクリスチャンになったばかりではなくて牧師になったという人も大勢いらっしゃいますね。富山の亀貝良雲先生という方はこんな風に言ってらっしゃいます。仏教は私にとって月であり、キリストは太陽です。夜が明けて太陽が昇れば月の明かりはもういらないように、キリストを信じた今は仏教に戻る必要はなくなりました。しかし仏教は私をキリストに導くものとなったので、そのことには感謝しています。で、彼はイエス様を信じて、そして、本当にこの家柄のいい、なんて言うんでしょうか、僧侶の家に生まれて、この人、そのお寺を預かっていたんですけれども、でも牧師になられた。まあ大変な迫害があったんですが、彼は生涯その神様に仕えたわけです。宗教心のある人の方が何の信仰心もない人よりも、誠の神様が一旦分かったなら即座に神様を信じて神様に従うことができる、そういう実際の例を私はたくさん他にも知っております。ラハブもそうでありました。イスラエルの神様について聞いたとき、あなた方の神主は上は天、下は地において神であられるからです。彼女はこのように信仰の告白、誠の神様に対する信仰の告白をしております。第二にラハブは神様を恐れる信仰を持っておりましたね。ラハブは神様がその力ある技によってヨルダン川の東の王たちを滅ぼされたということ、今エリコの町を裁こうとしている、それを滅ぼそうとしておるということを聞きました。ラハブは迫ってくる神様の裁きを感じ取り、神様を恐れ、そして救いを求めました。ノアの時代の人々、彼らは神様の裁きが近づいているということをノアから聞いたのです。あの目に見える大きなノアの箱舟を見て、神様の裁きが近づいている、でも救いがそこにあるということを見ていながら、そんな神様が洪水で世界を滅ぼす、上から水が降ってくるなんてことを自分たちは信じられない、神様を恐れず自らを救おうとはしませんでした。多くの人々、また多くの民族は神様を恐れないで、神様の裁きなどあるものか、そう嘘吹き、神様を侮ったために滅びていきました。しかし神様を恐れた人々、神様を恐れた民族はそれによって救われていったのです。古代のニネベの町のこと、ヨナの物語で皆さんよくご存知でありますが、イスラエルの預言者ヨナはニネベに行って3日したらニネベを滅びる、そう語りました。まあニネベは、ヨナはですね、ニネベがもう憎くてしょうがありませんから滅びてほしいと思って、そういうふうに3日の間述べ伝えたわけです。まるでこの不親切なですね、伝道ですよね。滅びるぞ、滅びるぞと言って歩いただけなんですが、その言葉を聞いたニネベの人たちは、その言葉だけでも神様を恐れ、悔い改め、滅びを免れたのであります。皆さん、神様を恐れるというのは決して臆病なことではありません。本当の信仰の勇者、本当に男らしい人というのは、皆、 勇気のある人は神様を恐れる人でありました。イエス様はおっしゃいましたね。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。神様を恐れることを知っている人が本当の意味で誰をも恐れることのない勇気を持つことができます。ラハブの大胆な行動、勇気ある態度、それは彼女の神様を恐れる信仰から出たものだったのです。信仰のある人はラハブのようにたとえ社会的な立場がなくても力がなくても本当に何者をも恐れない勇敢な行動を取ることができるのです。第三にラハブは自分の家族のために救いを求める信仰を持っておりました。ラハブはイスラエルのスパイにね、こう願っていますね。どうか私があなた方に真実を尽くしたようにあなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属するものを生かし、私たちの命を死から救い出してください。彼女は自分一人が救われれば良いとは考えませんでした。彼女はこの時、自分の心の中に自分の愛する家族、親族のことを心に留めておりました。彼女はスパイをかくまいましたが、それはエリコの町の人から見たら民族への裏切りだったかもしれませんよね。で、普通そういうことをする人たちは自分さえ良ければいいという考えを持つものなんですが、でも彼女はそうではありませんでした。そういう利己的な心の持ち主ではありません。彼女の心の中にはいつも家族のことを、周りの人々のことを、親族を愛する心からの愛があったのです。神様はそのような彼女の家族への愛に報いてくださった。そして彼女に一つの救いの印を与えてくださった。それが一本の赤い紐であります。おそらくは、この神殿娼婦の家でありますから、いろいろな衣装があったんでしょうね。赤い衣装があった、その女性の帯のようなもの、それを家の窓に祝えたのであります。赤い紐が祝えられたラハブの家に入る者は誰でもそこで救われる。そういう約束が交わされました。ラハブは約束の言葉を信じて、二人のスパイが姿を消しますとすぐに紐を窓に結びつけました。ラハブのことを聞きましたヨシアは、ラハブを救うようにイスラエル軍に命令を出しましたね。ラハブの家に集まっていた親族のすべてはエリコの町が陥落した時も保護されています。ラハブはその信仰によって家族、親族一同を救うものになったのです。ラハブはノアのように大きな箱舟を作ったわけではありません。彼女にはそんなことはできませんでした。彼女はその手に家族を救う手立てを何一つ持っておりませんでした。そういう力もありませんでした。彼女が持っていたものは一本の赤い紐であります。そしてその紐を窓に結ぶことと、自分の家に家族、親族を集めることだけでありました。しかし、彼女はそのことによって、全家族を救ったのです。神様は私たちにできないことをせよとはお命じにならないのです。私たちが自分にできる精一杯のことをするなら、それによって私たちと私たちの家族を救ってくださいます。赤い紐、それは自分の家族の救いを信じたラハブの信仰の証でありました。私たちも主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この約束のお言葉を頼りにして、ラハブのように家族の救いのためにその信仰の証を掲げるものになりたい、そう思います。さあ、このようにしてエリコの陥落の時救われたラハブですが、その後どうなったのでしょうか。 実は旧約聖書にはもうラハブの名前は出てこないのです。新約聖書に行ってもう一度ラハブの名前が出てきます。マタイの福音書の一章の三節から六節というところですね。少し長いですがお読みしましょう。ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデが生まれた。ダビデ王が生まれたと書いてあります。まあ、まるでお経みたいでですね。でも、ラハブがちゃんと出てきましたでしょ？見つけられましたか？ラハブに、サルモンにラハブによってボアズが生まれとちゃんと書いてあります。で、今お読みした最初のユダというのはヤコブの子供であります。イスラエル十二部族の筆頭、ユダ族の先祖となった人です。ユダと、ユダの子供にパレスが生まれました。います。そしてナーソンの時代にイスラエルはエジプトを脱出していますね。で、エジプトを脱出したナーソンはその世代の人々は不信仰のために約束の地に入りませんでしたから、ナーソンの子供サルモンが約束の地に入ったわけです。で、サルモンがこの救われたラハブと結婚をして、ラハブはサルモンとの結婚によって神の民の一員になったわけです。で、ある人たちはですね、このサルモンがひょっとしたらこのヨシュアから使わされた二人のスパイの一人だったんじゃないか、そういうふうにも言う人がありますが、そうかもしれませんし、そうでないかもしれません。で、サルモンの子供がボアズです。ボアズはルツ記に登場いたします。ボアズはモアブの女性ルツと結婚いたしまして、二人の間にオベデが生まれ、オベデの子供がエッサイ、そしてエッサイの子供がイスラエルで最も尊敬されているダビデ王様なんです。カナンの女性、エリコの町の遊女がイスラエルで最も尊敬されているダビデ王様の先祖になった。すごいことだと皆さん思いませんか？それだけではないんです。マタイの系図は続きましてイエス・キリストに至ります。ダビデの子供としてこの世に来られたイエス・キリストに至ります。ラハブは救い主キリストの母たちの母となった。ラハブは神様の救いと祝福を自分の家族と子孫に与えたばかりではなく、救い主の母たちの母となることによって、神様の救いと祝福を全世界にもたらすものになったのです。神様がラハブをあの滅びゆくべきエリコの町から救ってくださったのには目的があった。神様にはご計画があったのです。同じように神様はイエス・キリストを信じて救われた者たちの人生に計画を持っておられる、目的を持っておられるのです。神様の計画とは、私たちを通して私たちの身近な人、家族から始めて周りの人々に救いと祝福を与えるという計画であります。ラハブの信仰が彼女の生涯の後も大きな祝福となったように、神様は私たちが今イエス・キリストを信じるならば、その信仰によって私たちだけではない、私たちの後に続く世代の大きな祝福とする、そう約束してくださっています。神様を信じ、神様を恐れ、家族のために救いを求めていくときに、私たちは神様の大きなご計画に預かっていきます。皆さん、これが信仰の勇者の歩む道であります。この信仰の道を歩み続けていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。父なる神様、今朝ラハブの信仰を通して信仰の勇者となるためには、民族も家柄も職業も能力も全く無関係であることを学びました。カナンの一女性があなたの救いの計画のために大きく用いられたように、どうぞ私たちをも 家族の救いと祝福から始まって、この全世界の救いと祝福のために用いてください。信仰の証を窓に結びつけたラハブのように、誠の神であるあなたへの信仰の証を保ち続ける私たちとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。ご起立ください。掌を捧げましょう。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、私たち一同と共に豊かにありますように。アーメン。